皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の24日、日曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、今日本に帰ってきています。で、おとといですね、昨日おとといが東京で、個別の留学カウンセリングを行って、あと留学の説明会を東京の方でやってきました。でそのまま移動しまして、今日日曜日ですね、大阪の方にいるんですが、今日は午後から、留学の説明会を行います。で明日は、カウンセリングをして、東京に戻って、そのままロサンゼルスに戻るんですが、本当にたくさんの方、東京ですね、たくさんの方説明会来ていただいてありがとうございました。カウンセリングの方もですね、もう本当いっぱいいっぱいお話しさせていただいて、本当にこう、なんですかね、どういうことで、不安になるのかと、どういうことが気になるのかというのをですね、やっぱりこうカウンセリングで会って直接聞くとですね、また再確認になるというか、どういうところを重点的にお答えしていった方がいいのかなというのが、また何ですかね、そうですね、再確認できました。でもそれがこの、今日のトピックそのまんまにつながってしまうんですが、東京でカウンセリングを、させていただいたんですが、そのうちの一人の方がですね、飛行機が苦手だっていう話になったんですね。で実は僕も飛行機苦手でした。もう苦手どころじゃないですね、大嫌いで、乗れるか乗れないかっていうぐらい、体調にも出るというか、過呼吸みたいになって、冷や汗が出て立ちくらみがしてと。なので本当に、睡眠薬を飲むか精神安定剤を飲むかお酒でごまかすかというような感じじゃないと、乗れない時期があったんですね。で結局その方とですね、その飛行機について結構いろいろと長いことお話ししたんですが、ちょっと留学とはそれるかもしれないんですけど、まあ飛行機はもう留学は絶対ですよね。まあ海外旅行でもそうですけど、まあ日本国内でもそうですね。飛行機に乗る機会があれば、やっぱり苦手な人はですね、乗りたくないと思います。僕も乗りたくありませんでした。で、そういう方がもしそういう理由で例えば留学を断念しなきゃいけないと、行きたいんだけどやっぱり飛行機に乗れないからか、もしくはもうそもそも飛行機に乗るのが嫌だから留学なんかしないということなのであれば、別に留学、飛行機に乗れるからじゃあ留学してくださいってことではなくて、何かしらそういうチャンスを、機会を失ってる、飛行機が苦手だっていうことで、まあ、もったいないなと思ってですね、その、まあ、方とお話ししてるときに。で僕はですね、何かこう薬に頼ったり、まあ、お酒に頼ったりですね、そういうことをせずに、まあ、一応克服と言える状況まで、来たので、その体験談を今日はちょっとお話ししようかなというふうに思っています。で僕はですね、17歳の時に初めてアメリカに行って、高校生の時ですね、その後高校卒業して、今度はアメリカに、ちゃんとではないですね、短期留学で行った後に今度は大学で、留学するんですけれども、その時は飛行機は全然怖くなかったんですね。どっちかっていうと好きだったんですけど、はっきりした理由はわからないんですが、ある日を境にというか、まあ、それもいつかははっきりしてないんですけど、飛行機が嫌いになったんですね。もう乗るのが嫌ですね。もう乗るんだって思うだけでちょっとこうゾッとすると。で最初何回か乗ってて、なんか変だなと思ってたんです。なんかそわそわする、いい気持ちじゃないなと思ってて、でだんだん、あ、飛行機が苦手になってるんだなって気づき始めてから、まあその日本に帰る機会があったりだとか、例えば僕ロスに住んでるんで、ラスベガスに飛行機で行ったりだとかいう時に、それで気づいてから急激に悪くなったんですね。もう本当に飛行機、空港で冷や汗が出て、震えて、立ちくらみがして、本当乗れないっていうところまで行っちゃったんですね。まあ、それでもその時はなんとか乗ってたんですが、もう空港まで行ってるので。で、そのお薬を飲んだり、それが睡眠薬であったり精神安定剤だってあったり、お酒を飲んだりということもあったんですが、まあ効かないんですね。お酒は飛行機の中で飲むと、その酔いが早いんです。で留学生で皆さんお酒飲まれる方ばかりではないと思うんですけど、まあ、一応僕の体験談として、ちょっと飲みすぎてしまって緊張で、でその後結局吐いてしまって、怖いは吐くはで、ダメで、 アメリカは普通に市販で睡眠薬が買えるので睡眠薬を飲んだんですけれども、ものすごい精神が高ぶっている時に睡眠薬なんか飲んでも寝れないんですね。でもぼーっとはするんです。なのでぼーっとはするし寝れないし怖いし解決にはならないと。で精神安定剤もお医者さんから出してもらったんですが、これもやっぱり効かなかったですね。そのやっぱりその怖いっていう度合いがもうそのドキドキ感が高すぎて、お薬を飲んでそこをこう押さえつけるっていうことは多分できないんじゃないかと。でなんとかいろいろ試行錯誤をしながら、まあ結局そういうお薬ではなくて根本的にその気持ちの部分をなんとか解決できないかと思ったんですね。でいろいろ調べました。いろいろ試しました。で結果ですね、OK 体験というものを見つけて、それを実践することで、今僕は今回もそうですけど、一人で飛行機に乗って、ロサンゼルスから今大阪に来て、まあ東京に来て今大阪に来てますし、まあ当然帰りも飛行機に乗って帰るんですけど、まあ飛行機に乗れる人からしたら、一人で飛行機に乗れるっていうことが、一体何がすごいのかどうかっていうのは全然わからないと思うんですが、もし、その、ポッドキャストを聞いていらっしゃる方で、まあ飛行機に乗るのが苦手だという方がいるのであれば、まあちょっとぜひ聞いていただきたいなと思うんですが、まあその OK 体験っていうものはですね、自分が、その、怖い思いをしたときに、大丈夫だったっていう成功体験、まあ、OK な体験を重ねてって、まあ、自信をつけるという方法ですね。なので例えば飛行機に乗っては怖いけど乗れたっていうことでちょっとずつ自信をつけていくんですが、そんなに飛行機乗る機会はないですし、乗ってる最中にそんなにその何て言うんですかね、余裕はないんですね。でそのサイトに書いてあったのは、まあ、飛行機が苦手な人はまず車に乗っているとき、電車に乗っているときに目をつぶって自分が飛行機に乗っているイメージをしてくださいと。で、目をつぶって自分が飛行機に乗っているイメージをすると、車とか電車とかはですね、すごい揺れるんですね。乗って、今自分が電車に乗ってるって思ってると全然気にならないんですが、それを目をつぶってこれが飛行機だと思うと、ものすごい揺れてる感じになるんです。で最初の方は怖くて目を開けてしまうんですが、まあ、目を開ければ電車なのですぐにこう逃げれるというか、飛行機乗っちゃうともう逃げ場がないんですね。なので電車車で試すとパッと目を開ければもう現実に戻ってこれるというので、まずその仮想体験っていうんですかね、そのぶっつけ本番ではなくて、電車や車でまず目をつぶって、で、怖い思いをしなきゃダメなんです。それが僕がハッとしたところなんですけど、怖い思いをして本を読んだり映画を見たり音楽を聴いたりゲームをしたりとごまかしちゃダメらしいんです。そうすると怖い気持ちは残ったまま何かごまかしてるだけなので、根本的な解決にはならないと、まあその OK 体験では言ってるんですが、じゃあどうするかっていうと、怖い気持ちのまんま、まあ深呼吸をするような感じですね。で僕はそうだったんですけど、僕高所恐怖症なんです。なんで飛行機に乗ると何が怖いかっていうと、まあ、落ちるんじゃないかっていうような現実には起こってないことを連想していくんですね。でその連想が良くないというので、まず電車に乗って車に乗って目をつぶって、でわすごい揺れるなって時に連想するしそうになるのを、まあ僕の場合は自分の頭の中にちっちゃい僕がいて連想しそうになることをそのバットで打って頭の中を空っぽにするんですけど、でやっぱ怖いなと思ったら目を開ける。そうすると、車の中電車の中にいると、で平気になって、でまた目をつぶって飛行機に乗ってるイメージをして、わすごい揺れてるっていうのを僕1ヶ月以上繰り返したんですね。そうするとちょっとずつ目をつぶってれる時間が長くなるんですね。それで目をつぶって怖いことを体験するんですけど、その OK 体験に書いてあったのが、怖い気持ちって持続しないらしいんです。まあ、持続しても、5分10分くらいですかね。なのでそれを押さえつけて違うことで気を紛らわそうとすると怖い気持ちってずっと続くらしいんです。なので、目をつぶってその OK 体験の練習の時ですね、目をつぶって電車に乗ってる時に目をつぶっては揺れるなと連想しないように、ちっちゃい僕が頭の中にいるイメージをして連想しそうなことをバットで打ってって、怖い気持ちをそのまま留めたまんまずっと深呼吸してると本当に5分10分で気持ちが消えるんですね。スッて楽になるんです。で、あ、これが OK 体験なんだと思って、 で気持ちが消えることが分かれば、その後も何回もその飛行機に乗る前にですよ、電車とかで目をつぶって怖い思いをするんですけど、頭の中だけでですね、やっぱり気持ちが、怖い気持ちが続かないんですね。途中で消えるんです。その気持ち、消える気持ちが最初は例えば10分だったのが8分になって7分になって5分になってって、どんどんどんどん短くなっていくんですね。で結構もう自分で飛行機に乗るっていうことに対しても怖いっていう気持ちがあんまりなくなってきました。で、あ、これはいけるなと思って、OK 体験の後に初めて、飛行機に乗るわけですが、やっぱり空港に行くと怖いです。怖かったですね。ただ今までと違ったのは、そこで例えばお薬飲んだり、映画を見たりゲームをしたりってごまかすことはせずに、目をつぶって空港の待合室ですね、目をつぶって深呼吸して、でもうその時は気持ちが消えるっていうのが分かってるので、目をつぶって怖い気持ちがずっと続くんじゃないか、その OK 体験がないとその怖い気持ちが続くんじゃないかっていうことも怖いですよね。分からないので、気持ちが消えるっていうことが、ただもう分かってるの でやっぱり消えました。で飛行機に乗りました。でやっぱり怖かったです。ドキドキします。でもドキドキは抑えつけずに、飛行機が離陸してぐっと G がかかる、背中に G がかかる感じで飛んで、で飛行機そのままちょっと安定して飛んでいくんですけれども、飛行機なんて揺れないんだろうって思いましたね。今まで電車乗ったり車乗ったり目をつぶってたので、もうガタンガタンが揺れるわけじゃないですか。飛行機って本当に揺れないんですよ。ただ揺れると怖いんですね。だから揺れをすごく敏感に感じてしまうだけで、本当は僕大阪から東京まで新幹線で移動しましたけど、もう新幹線なんかよりも全然揺れないです。本当に快適なんです。でまずそれに気づいて、あ、こんなに揺れないもんなんだと思いました。でやっぱり途中でガタガタガタって揺れる時があるんですね。あとなんかこう音がするんですよ、外でワーとかいう音がして、あれ今の何の音だろうっていう時に、まず連想しないように、あと怖い気持ちを否定しないというか、ごまかさないようにして、まあ、やっぱり飛行機の中でも僕は目をつぶりました、同じように。で怖いなって思う気持ちを否定せずにというか、ごまかさずに深呼吸して、それでもう平気になりました。そこから僕は今まで一人で飛行機乗れなかったですし、飛行機に乗ること自体もダメだったんですが、乗れるようになって、で正直今飛行機に乗るのが楽しいか好きかと言われれば、まあそうではありません。やっぱりドキドキもします。ただあの頃、そのダメな頃に比べればものすごい変化、もう劇的な変化だと思いますし、何かをごまかしてそれこそお薬飲んだりだとかいうこともないですし、どうにかして頑張って乗らなきゃっていうことでもないですね。もっと落ち着いた感じで深呼吸してっていうのを。なのでもし飛行機苦手な方がいれば、そういう OK 体験の練習をですね、本当に毎日長く続けてほしいですね。例えば電車に乗る機会、通勤で朝、毎朝乗るんであれば通学通勤ですね、もう毎朝やっていただきたいですね。でこれって多分他のこと全部に使えると思うんですよ。何かこう嫌なことがあって、ああもう嫌だ、カラオケ行こうとか、まあ、例えば飲みに行こうとか、いろいろあると思うんですけど、嫌なことがあっても目をつぶって連想さえしなければ、目をつぶった後に起こったことを、今までその何か出来事を思い出してとかいうことをせずに、頭の中をとりあえず空っぽにですね、まあ、解決しなきゃいけないことがあればその後に考えればいいと思うんです。気持ちを抑えた後に、あ、落ち着いた後に、とりあえず目をつぶって深呼吸して、まず最初に気持ちを落ち着けると、もしいうことができれば、特に飛行機ではなくて何か自分に対する嫌な出来事、嫌なことに対しても全部対応できるんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日はもうがっつり僕の体験談だけになってしまいましたが、今日のトピックは以上となります。で最後に、お知らせなんですが、もう最後のお知らせで毎回、お伝えしていますが、リビングアメリカでは東京渋谷の方で無料の、ダンス留学のカウンセリングを行っています。でカウンセリングはですね、日本のスタッフが行うんですが、ダンス留学の経験者ですので、リビングアメリカのプログラムのことはもちろんなんですけれども、もっと現地の詳細ですね、本人が留学、ダンス留学をしてたので、スタジオのことも治安のことも移動方法のことも本当にこと細かく、お答えできます。でカウンセリングは基本的に留学をしたい、でも何聞いていいか分かんない、何から始めていいか分からないっていう人を対象にしていますので、もういつ留学が決まってる、どこのダンススタジオに行きたい、 っていうような具体的なことがなくても全然大丈夫です。で、その後にどうします？留学しますか？決めてくださいっていうような営業も一切ありませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。でカウンセリングなんですが、リビングアメリカ、カウンセリングと検索していただければページが出てきますので、そちらの方からご確認ください。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。